受賞おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、賞レースはね、人様が決めるもんなんであまり気にしないんですけど、ラジー賞ばっかりだった先生が世間様に認められたというのは本当に嬉しいことですしね、アクション俳優を卑下する人々に惚れ見たことかと言いたい私はね、上から。そして悔しがって先生の作品見てみんなハマればいいと思う。先生がね、クリードでのロッキーは本当素晴らしかったので、このままアカデミーでのね、我らがレジェンドにレジェンドたるところを見せつけていただきたいですね。想像上の親友ロッキーバルボアに感謝をしたいっていう先生の受賞コメントも本当に泣けましたけれども、手話音体のね、お祝いメッセージにもね、アカデミー取るよ、僕のこと信じてっていうメッセージにね、私はね、友情に涙してしまいました。はい。あとまた一点ですね、悲しいニュースも多かった今日この頃です。小林が日頃から作品のお世話になっております。デビッドボーイ様とアラン・リックマン様が先に行ってしまわれました。本当まだまだ現役で音楽もね、芝居も続けてくれるお二人だと信じて疑ってなかったので、本当にすごい寂しいなと思ってます。追悼企画もねするんでね、聞いてくださいね。はい。番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもと、役者は私小林愛乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品との架け橋というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい。今回のテーマは、春にアルバムが発売延期になってしまいましたが、ライアン・モロイ君のアルバム発売記念続行ということで、映画の方のジャージーボーイズをお届けします。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい。というわけで、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどんいきますよ。基本情報、ジャージーボーイズは2014年のアメリカのジュークボックスミュージカル映画及び人気映画です。フォーシーズンズの経歴を元にしたトニー賞受賞ミュージカル、ジャージーボーイズのクリント・イーストウッド監督による映画化作品です。舞台版はボブ・ゴーディオ作曲、ボブ・クリオ作詞、マーシャル・ブリックマン及びエリック・エリス脚本の、1960年代ロックンロールグループのフォーシーズンズの結成成功解散を脚色したドキュメンタリースタイルになってます。フォーシーズンズというバンドの名前から、作品は式ごとに場面が移り変わって、それぞれを別のバンドメンバーがそれぞれの視点によってバンドの経歴や音楽を語り継いでいく形式になってます。監督はそのままクリント・イーストウッドで、映画のね、監督はクリント・イーストウッドで、ドラマの出演を経て、この方はドラマの出演を経て荒野の用心棒で映画出演の後、そのキャリアは出演監督作どれをとっても有名なもの本当ばっかりです。私ももはや何から伝えたらいいのかわからない感じのイーストウッド監督ですが、西部劇もね、もちろんたくさんだし、ダーティーハリーシリーズとかマディソン軍の橋とか、特にね、2004年からこっちのミリオンダラーベイビーからのね、作品は賞レース系にももはや常連といった印象ですね。最近だとこのジャージーボーイズを含めて、父親たちの正常期とか、伊予島からの手紙などの快進撃は目を見張るものがあります。最新作はブラッドリー・クーパーのアメリカンスナイパー、これも話題になりましたね。あとね、何作品か映画に曲を作ったり歌ったりもしていて、これ調べててびっくりしました。あ、それからこの映画、当初はアイアンマン 1-2 などを撮ったジョン・ファブロ監督で制作が進められていたとかも書いてありましたね。びっくりした。で、それからキャスト、フランキー割役に、ブロードウェイの舞台で割役だったジョン・ロイド・ヤングさん、この方は舞台畑の方で、レ・ミゼラブルにもマリウス役で立ったことがあるそうですよ。で、ボブ・ゴーディオ役にエリック・バーゲンさん、舞台版全米ツアー、ラスベガス、ロサンゼルス公演同役を務めて、映像ではゲストではありますが、ゴシップガールとかパーソンオブインタレストなどに出てらっしゃいました。で、それから肉増し役にマイケル・ロメンダさん、舞台版全米ツアーでやっぱり同役を務めております。ミス・サイゴンとかキャバレーとかグリース、ヘアスプレー、ロッキーホラーショーにも出演していたそうです。見たいな、どれもな。で、完全にミュージカル畑の人っぽいですね。で、それからトミー・デビート役にヴィンセント・ピアッツァさん、この方も映像系みたい、インディペンデント系の映画にね、 結構出演されてるみたいです。処刑教室では、ブルース・ウィリスとも共演してましたね。で、知ってるところで、ロー&オーダーとかにゲストで出てました。そんでもって、ジップ・デ・カルロ役にクリストファー・ウォーケン音体でございます。番組でも何回かね、ご紹介しておりますね。まあ、やっぱりね、ディア・ハンターが好きですな。あれを知ってると、ヘアスプレーとか燃えよピンポンとか見ると、もういろいろこらえきれないものがありますね。あと、セブン・サイコパスも最近だと好きです。はい、お話は、というか、フォーシーズンの結成から解散までのお話なんで、物語も何もっていう感じなんですけど、この作品がというか、まず舞台版が出来上がるまで4人の逮捕歴とか、ほのぐらい過去みたいなものは、活動のために隠蔽されていたために、制作側にも衝撃だったそうですね。そういうアメリカンドリームだけでなく、光と影みたいなところも、受けたのかなと、作品的にね、思います。で、私は先に、ライアンくんたちのロンドンオリジナルキャストさんチャンズの舞台での映像を見て、それからロンドンウェストエンド第二期キャストの舞台版を見に行ったので、これがどうやってどういう風に映像になるんだろうかなっていう気持ちで映像を見てました。やはりね、映像だとロケでどこでも撮れる分、彼らの街の空気まですごい感じられるし、あ、こんな雰囲気の場所で育って音楽を作ってきたんだな、この人たちはって思います。で、舞台版はやっぱりそういうところをどうやってカバーして工夫して転換して見せていくか分からせていくかっていうところが見ていて楽しいし、あーって舞台人としてはあすごく勉強になるなって思います。映像先に見た人は舞台見たらもっと驚くんじゃないかなと思いますね。で、映画はエンディングがすごい素敵だった。もうあれはね、映画ならではだなと思います。あれをねやってくれただけで、というかあのエンディングだけでも高得点あげちゃいます。私ぜひぜひエンディング見てみてください。はい、舞台はね、私がロンドンで見た時はそのフォーシーズンズ世代のおじちゃんおばちゃんたちが劇場の通路とか階段に飛び出してって一緒にダンスしたりして盛り上がってね、歌ったりとかコーラスしたりとかしてて最高に楽しかったのを覚えてます。休憩中にアイスクリームとかお酒をね売ってるんだけれど、それを一幕見ながら一幕の音楽とかそのショーとか思い出して気持ちよくなってるお客さんとかすごくいっぱいいて本当に楽しかったですね。もう全然日本の劇場と違って歌の後お辞儀するのとかもこっちもお芝居だってことを忘れて本当に素晴らしい素敵って全力で拍手したりとか。で、去年は渋谷のヒカリエで来日公演が行われたんですけど、今年夏にもシアタークリエでなんと日本版キャストが1ヶ月公演を行うそうです。英語で舞台なんてどうしたらいいのとか、英語が苦手とか来日公演はいけなかったけどなんて人も、私も日本版がどうなるかとかさっぱり見当もつかないけど、こちらでどうなってるのか見てみたらいいんじゃないかなと思います。演出もちろん日本の方ですし、そういうところでどう改変されるのかとかっていうのもちょっと気になってはいるんですけど、まあもうずっとやってるミュージカルなんでそうそう変えられないと思いますので、そういうところも見物だと思います。歌は日本語になるのかどうか、よくわかんないな。まあね、そんな諸々を含めてそんな舞台で大活躍したライアンくんがですね、アルバムターンオンザナイトを日本版で発売するのでよろしくね。これが言いたかった。本当に動画サイトに彼らのたくさん映像あるから、映像ねたくさんあるから検索してみてほしいです。素敵だからぜひ見てね。発売は当初1月27日だったけど春発売になったそうですよ。さらに精度を高めてくれることでしょう。超楽しみですね。では次行ってみましょう。長くなっちゃった。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage. Alpha.
みんなのレビュー。はい、今回はですね、東京都の魚肉さんからこの間リクエストいただいたストリートオブファイヤーを紹介したいと思います。匿名希望さんにね、いっぱいいただいてたピッチパーフェクトとかシェフ三つ星レストランについてはですね、ずっと同じ人のリクエストが続いてしまうからごめんねっていうのと、まだ新しい作品なのでおいおい紹介していきたいと思います。ちょっと待っててね。はい、基本情報、ストリートオブファイヤーです。は、1984年のアメリカ映画になってます。西部劇の形式を踏襲したロック映画だよ。人が一人も死なないっていう珍しいアクション映画になってます。はい。監督はウォルターヒル監督。最近だとね、小林はね、スタローン先生のバレットかな。で、エイリアンシリーズの原案とか、制作や脚本、48時間シリーズもこの方です。プロメテウスもね、ちゃんと制作で関わってくれてるのでご安心ください。バレットの時に、スタローン先生が、やっぱりウォルターヒル監督ももう結構お年だから、スタッフ側、制作側にはすごい、ウォルターヒル使うのって言われてたところを、スタローン先生が、いや、俺は、
あの、ウォルターヒルと一緒に仕事がしたいと。で、年だからって言うんだったら俺も使うなと。あ、彼を使わないんだったら俺も降りるって言って、その引っ張ってきて、置いてもできるぞっていうところを見せつけたっていう二人のエピソードがとっても素敵です。はい、大好きです。はい、で、主演はマイケル・パレさん。最近だとね、マコの日のリンカーン弁護士とかに出てました。ドルフのね、ガーディアンにも出てるって書いてあって思わず吹いたのは内緒です。ヒロインはダイアン・レイン。ボンジョビとも付き合ってたことのある人ですね。とってもお歌を上手でかっこよかったので、音楽関係の方とお付き合いするのもわかる気がしますね。最近ではね、マン・オブ・スティールとか、スーパーマン・バーサス・バットマンで、スーパーマンのお母さん役やってるんで、あ、この人かって思ってください。お母さんにね、歌歌ってほしいね。いい映画にすっごいたくさん出てて、小林がお世話になってるのは、ジャッジ・ドレッドとか、また先生なんですけど、チャーリーとか、日だまりのグラウンドなんかもありますね。あ、それから悪役にウィレム・デフォー。この方の紹介も何度かしたことあると思います。プラトーンですよ、プラトーン。他にもね、たくさんあります。出てると借りちゃう、本当に好きな、もはや性格俳優と呼ばれるような方ですね。おすすめだからいろいろ作品探してみてください。あと、個人的に、おーってなったのは、リック・モラニス。リトル・ショップ・オブ・ホラーズで、主役のシーモアだったり、ここで、紹介した作品だったね。ゴーストバスターズで、ちっちゃい変人な隣人をやったりとか、してた人が、あんな人がですよ、シャキッとした、しっかり者の役をやってて、ちっちゃいながら、びっくりする。これはね、見るべきですよ。あ、こんな役するんだって思った。それから、フレイルティ猛襲で、監督と出演をした、ビル・パクストンもね、出てて、これも美味しかったですね。はい。お話は、人気ロック歌手、エレン・エイムが、地元での凱旋ライブ中に、ストリートギャング、ボンバーズっていうのに拉致されます。彼女の大ファンのリーバーは、弟トムに助けを求め、トム違いね、エレンのマネージャー、ビリーがトムを雇おうと申し出ます。この、ビリーが、マネージャーのビリーが、その、シーモア、ね、主役のリック・モラですね。で、トムは偶然出会った陸軍上がりの女兵士マッコイを相棒に、ボンバーズのアジトを吸収し、エレンを救い出します、みたいな話。で、やっぱりボンバーズがこう、帰ってきて、ぐちゃぐちゃぐちゃってされそうになるんだけど、でもほら、二人のエレンとトムの間は実は昔恋人同士で、みたいなのもありつつの話ですよ。はい。最後のね、トムがね、かっこいいの。西部劇の男って、別に最後グッとくっつかずに、行かないでって言われて、スッて去っていくみたいなところ、美学があるじゃないですか。あれをちゃんとやってくれてる。素晴らしいって。まあ、音楽の話ね。西部劇のノリを現代で持ってきたよっていう話なんだけど、その音楽が、そのロックミュージカルっていう、ミュージカルじゃないんだけど、ロックの、な話っていうぐらいだから、もうずっとノリノリの曲が後ろでブワーってかかってて、で、ヒロインがその、まあ、ロック歌手っていう設定で、もうすごいね、80年代だーっていう、曲を歌ってくれるんですよ。もうその、なんて言えばいいのかな、ビートとかもそうなんだけど、あの頃の楽器の音とか、そのリズム、ノリみたいな、すごいいいですよねっていう、打ち込みじゃないんだけど、ちゃんと叩いてるんだけど、ちょっと安っぽい音がすんの。わかる？聞いてみてほしい。で、そういう曲がずっと流れてて、あとヒロインの曲以外にも私が好きなのは、バスの中でね、黒人さんたちがね、ゆわーっていうような曲もあるんですけど、その曲もすごい好き。本当に。ライクーダーさんっていう方が音楽を作ってくださってるんですけど、ローリングストーンの、雑誌ね、の選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、8位にランクインしてて、で、2011年の回転版です。第31位。まあ、それぐらい有名な方が作ってますよっていう話なんだけど、もう本当に曲がすごくかっこよくて、で、ちゃんと西部劇も、女心も男心もくすぐってくれるの西部劇の流れをちゃんと組んでるっていう、とても面白い映画になってます。ぜひぜひ、見てみてください。キャストも美味しいよ。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
素敵な恋愛は、大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
うか。ジャージーボーイズストリートオブファイヤー、興味持っていただけましたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、お便りまたいただきましたありがとうございます。東京都の魚肉さん、ありがとうございます。あのね、ジェシカのね方にね、あの取り上げていただいてありがとうございますと。ででもジェシカのコーナーじゃ変だったかなと、あのセブンティーズエイティーズロックの話をしてたので、プリティーインピンクとかブレイクファーストクラブのシンプルマインズや OMD、 サイケデリックファーズとかダイアンレインの口パクとかダートマなんかもいいよねって、そんな感じだったんだけどなって、あの言ってくださってます。それのね流れだったんだよね。でまあ言葉足らずです、すまぬですって、そんなことないよ、そんな俺が一番好きなサントラはブルースブラザーズ、いいね、ストリートファイヤーの回は期待します。うーん、期待に応えられたかな、どうかな。でもすごい楽しかったし、あの前乗りのあの曲をみんな聞いてくれたらいいなと思ってます。ジェシカ愛してる、ジェシカが褒められたことって未だかつてある、ありがとうございます。ジェシカも喜んでると思います。はい、それから次回ね、来月の予告ね、まず1回目は、デビッドボーイ様と、それからアラン・リックマン様追悼ということで、あの前半地球に落ちてきた男、デビッドボーイ様の主演映画ね、そして同じくアラン・リックマン様の初、出演作、初出演映画ダイハードをお届けしたいと思います。熱いね。ね、2回目は明るくいきたいので、ロッキー一作目行ってみましょう。あ、熱いでしょ。もうね、クリードでのね、ゴールデングローブ記念ね、アカデミー記念にもなってほしいなと思ってますよ。で、はい、告知、それから告知ね、2月舞台に出させていただきます、芝居企画テコールさん第7弾公演ライフイズローディングに出させていただきます。2016年2月10日から15日の月曜日まで、全 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10回公演、結構長い。で、下北沢激地下リバティさんでやらせていただきますので、ぜひぜひこちらも見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ツイッターとかこちらのお便りとかの方でチケット欲しいなパソって言ってくれると、小林がズンって前に出ていきますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。こっちが本業です。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通音もこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com、 小林個人のツイッター @manata0512 でリップや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回、みんな風邪ひかないようにね。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。アラン・リックマン様、遺作はかねてから絶望していたけれど、ハリポタの契約とそのポンポン撮影するスパンのために叶わなかった、出演、共同脚本、監督作のベルサイユの宮廷庭師になってしまいました。彼の監督作は97年のウィンターゲストという作品もあるので、追悼にぜひチェックしてみてください。ご冥福をお祈りいたします。はぁ、今日もお腹いっぱいだけど、ちょっと寂しいね。おやさん、おいしい映画、いいちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。